本日の聖書箇所をお読みいたします。ローマの信徒への手紙8章28節新約聖書の285ページローマの信徒への手紙8章28節神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。アーメン。ご計画に従って召された者たちと題しまして、末森桜子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。今朝は久保羊を通して、ミッショントリップの素晴らしい報告とまたお証しをいただきました。何度も皆様がおっしゃってくださっておりますけれども、今のはほんの一部分であると思いますので、来週の午後2時からの選挙報告会、また最後にはもしかしたら踊ってくれるかもしれないですね。完成度の高くなったこのロックソーランも楽しみに期待し、動画を見せません、見せずにですね、本当にその迫力をきっと来週皆さん一緒に味わうことができるのではないかと思います。今回このミッショントリップにあたってご準備くださり、また視察してくださりですね、多くのご愛慮を持ってお使いくださった野口先生ご家族、また霊選挙師、そして今回時間、また多くの犠牲を捧げながらこのチャレンジに応答してくれた10名の皆さん方ですね、また引率してくださった先生方、そして背後で、いや先頭でですね、教会の祈りを捧げてくださった教会の皆様のお祈りに心より感謝申し上げます。さらにこの世界宣教の恵みが、先ほど稲垣真由美姉妹がお祈りしてくださいました、聖霊によって力強く全ての者たちに、私たち一人一人に行ったものも、今回は行かなかったものも、全てにこの恵みが流れ続けていきますように祝福をお祈りいたします。今朝も共に御言葉に預かる前に、今日ここに主に招かれたことを感謝し、祝福のご挨拶をしたいと思います。祝福しますと両隣の方、また前後ろの方とご挨拶しましょう。祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします、祝福します。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、皆を心から賛美いたします。今朝も驚くべきあなたの救いの恵みをもって、聖霊の招きをもって、私たち一人一人の名を呼んでくださり、このところに集め、私たちにこのように集まって礼拝を捧げる教会を与えてくださり、このような場所をあなたが備えてくださり、共に礼拝を捧げる兄弟姉妹を与えてくださった恵みを心から感謝いたします。主よ、これが決して当たり前ではなく、全てがあなたによって備えられたことであり、あなたからいただいている恵みと祝福であることを覚えます。主よ、感謝いたします。どうぞこの礼拝を心から、私たちがあなたへの応答として捧げることができますように、また今日いただく御言葉をもって、新しい1週間それぞれの場所にあなたの弟子となって使わされていく、この新しい日となりますように、どうぞ豊かに祝福し導いてください。やめる者にはこの朝癒しを与えてください。さまざまな困難苦しみの中にある者に主の解決を与えてください。御言葉をもって、どうぞこの朝道を開いてくださいますようにお願いいたします。大いなるあなたの偉大なる救いのご計画がここにあることを、もう一度この朝私たちにしっかりと握らせてくださり、あなたの御旨である世界宣教、またリバイバル、あなたの大いなるご計画に従って私たちがいよいよ前進していくことができますように、また私たちにそのために、私たちの教会に祈りを起こしてくださいますように、聖霊様どうぞ導いてください。ライブ配信を通して出会いを捧げる者たち、今日は病の中、また様々な事情の中来ることができない者たち、また世界中で礼拝を捧げている教会の上に一つ豊かな恵みを私たちも共に預かり、また全宣教が前進していくこの日となりますように、どうぞ教会を祝福してください。すべてを御手に委ねます。貧しき者が御言葉を取り継ぎますので、どうぞ聖霊様が導いてくださり、あなたの取りなしの中で御言葉を共に聞くことができますように導いてください。すべてを御手に委ね、感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 今朝ローマの信徒への手紙8章のこの28節の御言葉から、ご計画に従って召された者たち、このタイトルをつけさせていただきました。今回ミッショントリップを通して、またその報告や証を聞きながら、今回特に招かれて行かれた人たち一人一人に、特別なこの御言葉の通りご計画によって一人一人が召された者たちであったこと、そのことを深く覚えさせられております。パウロはイエス様を信じ、そして主を愛し、主に従うことを願う全ての人たち、私たちをご計画に従って召された者たちだ、そのようにパウロはこのところで言いました。今朝ここに集われた幼子から大人まで、皆が神様のこのご計画に従って召された者たちであることを信じます。またそのように私たち罪人をイエス様の十字架を通して罪を許し、その血によって贖いをなしてくださり、私たちを暗闇から光のもとに救い出し、そして私たち一人一人をその神様のご計画に従って召し出してくださった主に心から感謝と栄光をお捧げいたします。パウロはこの召し出された、召された、この言葉がとっても好きでありまして、パウロの各書簡には多くこの言葉が書かれています。今日ローマの信徒への手紙8章28節を今読んでいただきましたが、その後の30節には、神はあらかじめ定められた者たちを召し出して、召し出した者たちを義として、この一節の中に召し出して、召し出してですね、そのようにパウロは告白しました。またローマの信徒への手紙の一章一節のところにあって、自分のことをこの紹介しますと、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出されて召されて使徒となったパウロからこのように言いました。またガラテヤの信徒への手紙の一章の15節343ページ、ガラテヤの信徒への手紙、ガラテヤの信徒への手紙一章の15節、しかし私を母の胎にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに、このようにですね、パウロは、まだ他にもたくさんあるんですけれども、パウロが好んでこの召し出されたですね、あるいは召された、この言葉を使っていますが、この言葉はギリシャ語でこのカレオーというこの言葉から来ています。カレオーというこの言葉は呼ぶ、あるいは呼び出す、こういう意味があります。ですからご計画に従って召された者たちというのは、神様のご計画のために神様に呼ばれた人たち、神様に招かれた人たち、神様が一人一人を呼んで、そして神様の大いなる救いのご計画のために、神様の国の実現のために、神様の成したい、これをしたい、このように願っている神様のその計画のために、私たちは呼ばれました。私たちはその計画に招かれました。それは聖書で言うならば、母の胎にいる前から神様のご計画のうちに私たち一人一人は呼ばれて招かれて、そして今ここに立たされている。今回ですね、このミッショントリップに行った方々において、そのことがですね、一人一人において、子どもたちから若者たち、また行った引率した先生方も、また向こうで仕えてくださった先生方も、みんなが今回、あ、この度に神様の祝福があったこと、この度にまさに一人一人が呼ばれたんだですね、そのことをきっと皆さんが心の内に受け止められたことを信じて感謝いたします。そうですね、アーメンですね、アーメンだと信じます。そうですね、きっと最後に皆さんがいろいろとこの決心をして、その告白を引き続き主が導いてくださること、励まし助けてくださることを信じております。私は今回ですね、行きませんでしたけれども、皆さんと一緒にはこのミッショントリップには行きませんでした。でも 私自身においては今回この教会において朝に夕にミッショントリップのために祈る、そして体調悪くなる、いろんな出来事が起こる、その中で朝から教会は祈らなければならない、祈らなければ宣教は前進していかない、教会の祈りは背後ではなく前に置かれて、教会の祈りが宣教を開いていく、このことを朝に御言葉を語らせていただき、そして朝に夕に祈り会を開く中で、あ、今回ですね、このミッショントリップに行って帰ってきた主人が、一緒に行きたかったでしょうとですね、そう言ったんですね。行きたかったな、行きたかったよ、本当に楽しそうだしですね、本当に恵みが満ち溢れている、行きたかったな、最後のボートも乗りたかったな、いろいろですね、もちろん行きたい気持ちはですね、今回行かなかった皆様もきっと写真見て行きたかったな、最後の海は行きたかったなとかですね、まあ、それぞれにあると思いますけれども、まあ、そのように思われた皆さんも、もちろん私も、あ、行きたかったな、でもですね、その思いと同時に、あ、私の牧師としての使命はこの教会にあって、宣教師が使わされていく、あるいはミッショントリップで皆さんが行かれる、子供たち、若者たちが行かれる、教会の信徒の方々が行かれる、その中を先頭に立って教会で祈ること、ああ、これが私の召し出してくださった場所なんだな。このことを皆さんを使わして、またよく主が学ばせてくれました。祈りがないと宣教が前進していかない。ですから使わされるもの、使わすもの、これは一つの働きです。今回行った皆さんが、そして教会が送り出した一つの祈りの中で、主の宣教したい。皆さんを使わしたい。特に今回私は子供たち、若者たちを使わせてほしい。主のために召し出してほしい。この熱い思いを主からいただき、ぜひこのことを主を実現させてほしい。そして夢と幻を受け取ってきてほしい。さらにさらにこれが毎年の働きになるように、このことをもうすでに昨日キューマン先生たちにお伝えしました。ぜひこのことが毎年、玉川教会はインドネシアにミッショントリップに行きます、毎年毎年、そしてさらにこれがつながっていく中にあって、今回行った方がまた行く、あるいは新しい子どもたち、若者たちが行く、また宣教報告来週聞いて、あ、行けるかな、行きたいな、その思いを皆さんのうちに植え付けてくださって、そしてさらには他の教会の人たちが聞いて、行きたいな、行きたいな、行きたいな、このようになっていくでしょう。このことを昨日ですね、また夢が膨らんで、もうウキウキしながら、昨日ですね、恵みを先生方と共に分かち合いました。行ったものも、そして使わすものも、ここに等しく召し出されたという。神様が呼んでくださったんだ。私たち一人一人は呼ばれているんだ。このことを深く覚える、このミッショントリップでありました。このことのすべてを導いてくださった主に心から賛美を捧げます。私は今回ですね、羽田に皆さんを夜送り出して、それで帰ってきて、わーっとですね、行ったかとですね、まあ、お風呂に入りながら、もうワクワクワクワクですね、心が踊りました。本当にこのようなことを主が実現してくださるんだな、まあ、その後いろいろと大変なことがですねありましたけれども、でも全てが今日のメッセージの通り、今日のパウロが言った通りです。全て万事は愛働きて益となる、全てのことは神様が働かせて益としてくださった、このミッショントリップであることを心から感謝いたします。今回最後の方では本当に体調を崩して礼拝に行けなくなるですね、それこそセンターで踊れなくなる、いろいろな悔しい思いですね、どうして僕が元気だったらよかったのに、これができたらよかったのに、いろいろとですね思わされたことがあると思います。でもそのことを通して、みんなが行った皆さんが励まし合って、そしてこの子が行けない、このところ私が行きます、このことが立てない、このところ私が立ちます、そのようなことが率先して子供たちの中から、そのようなですね、神様の招きに皆さんが応答していったことを聞きました。これもし体調を崩すことがなかったら、もう無事に元気で何にも問題がなかったら、教会に祈りも起こらないしですね、そのことがなかったら私が行きます、 想像はしてなかったけど、予定してなかったけれども、でも僕が言ってみます。そのことを通して、本当は主がしたかったこと、そのことが開かれていったことと思います。私たちの計画、私たちの人間的な思いは小さなものです。この世界を作られ、永遠の御手を持って導いておられる神様のご計画からしたら、私たちのこれをした、これをしない、これができなかった、あれをした、これは小さなことです。私たちは目に見えていることしか想像することができない、考えることができない。でも神様のご計画は、今日パウロがこのロマ書の8章の28節で言いました。ご一緒に読みましょう。ローマの8章の28節を信仰を持って共に読みましょう。8章の28節、ローマの信徒への手紙8章の28節3、はい。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。アーメン。パウロはこのようにご計画に従って召された者たちにはいろいろな問題が起こります。一筋縄ではいきません。むしろ問題の方が多い。困難の方が多い。戦いの方が多い。でもパウロはそのすべてを神は用いてご自分の身旨を成して行かれるんです。このようにパウロは確信を持ってこのことを、いやむしろ私たちは知ってますね、ですね。もう皆さん今日までの信仰の歩みの中でたくさんこのことを神様において教えられてきたと思います。このですね、今日までの自分自身の献身の歩みを振り返りましたときに、一筋縄ではいかない、何一つ一筋縄ではいきませんでした。ありとあらゆる問題が起こりですね、その中で何よりも問題なのは自分自身の無力さ、貧しさ、何の力もないこと、無学で誠に無力なものであることですね。どうしてこんなものを主が召したんだろうか、とても自分の力では進んでいくことも歩んでいくこともできない、何にもできません。そういう中で泣いて泣いて、今もそうですけれども、主を助けてください、助けてください、祈るほかない、そのような歩みの中で、しかし問題が起こるたびに、私の恩師である、師匠である先生方にお話ししますと、本物だね。本物だからね。本物だからね。もういいよ、本物じゃなくてとですね、言いたくなる。これはもう先生たちが何とかして励ましてですね、これは恵みだよ、これは本物だから敵が攻撃するですね。今私も言ってることですけれども、今もですね、献身された方々に本物、問題が起こると、これは本物だからとですね、まなみさん本物だからね、姉さんにもこれは本物だからですね、自分が言われ招かれてきたように、いい、そして事実、これが本物だから、すなわち今日のパウロの言葉で言うように、主が呼んでくださったから、主が召し出してくださったから、それゆえに戦いが起こる、問題が起こるですね。それが本物であり、問題が起こらなかったら問題であります。何もなかったら主にすがりつくことも、私たちはその中で神様に近づき、イエス様に近づき、そしてイエス様の十字架を知ることもないしですね、私たちの恵みは浅い浅いまま、しかし本物だからこそ、パウロが今日言います通り、召し出されたこそからこそ、皆さんお一人お一人が呼ばれたからこそ、今回のミッショントリップが特別に主のご計画であったからこそ、様々な問題困難が起こりました。しかしそのすべてを神様は益とされていかれます。今日の歩みの中にあって、神はことごとく益とされました。私の家族に、私自身において、教会においてことごとく万事を益となさってこられました。 ある時ですね、大きな問題が私自身に起こりました。もうこの問題の中ではどうしても立つことができない。苦しみました。もだえました。本当に激しく叫びました。そういう中で、この平池照子先生ですね、この聖霊の英文を書いてくださった、もう天国に在住しておられますけれども、この平池照子先生のところに行きました。そして先生、このようなことがあって、もうこれ以上立つことができない。ですね、そのような中におります。そういうふうにですね、この平池先生のところに行きました。そうしましたら先生がですね、ああそうですか、それは何ということでしょうか、と言いながら先生がですね、まあ、想像してください。照子先生を知っている先生、皆さんは、桜子先生、万事は愛働きて益となる、万事は愛働きて益となる、この万事とは良きこと悪しきこと全てを含むのですよ。万事とは良きこと悪しきことの全てを含むのですよ。人は物事の良きことだけが益となると考えているけれども、神様は悪しきことも共に働かせて益とさせるんですよ。むしろ悪しきことの方が多いでしょうねこういう感じです悪しきことの方が多いでしょうね。ニコニコして万事愛働きて益となる、よかったですね。はい、祈りましょうもうこういうですね、あーといつもこうですから、先生はもうその確かに私の問題を聞いて、それは大変なことが起こった、でも先生、万事愛働きて益となる、万事愛働きて益となる、神様は悪しきことも共に働かせて益となさるお方なんですよ。神様は素晴らしいお方ね、まあ、このように言われました。神様に選ばれるということ、召し出されるということ、呼ばれるということは大きな祝福であります。しかしそれと同時に、大きな私たちの肉を、私たちの自我を打ち砕かなければならない。あらゆる困難を主は許されます。良きことだけではない、むしろ悪しきこと、私たちが悪い最悪だと思えること、今日皆さんが教師会、ごめんなさい、教会学校で出エジプト記、エジプトイスラエルの民がこの何百年というですね、エジプトの奴隷の力から解放されていくこの箇所を皆さんがお読みになったことと思います。この時イスラエルの民はいよいよ解放される、いよいよ出ていくことができる、このことを思い意気揚々とイスラエルの民は出ていきました。けれども神様はどのようにこの救いの技をなさったかというと、わざわざ出て行ったのにもかかわらず、今日の14章の2節で皆さん学んだと思いますが、わざわざ引き返して、そして海辺にとどまるように言ったんです。人間的に考えれば、いや引き返さない方がいい、人間的に考えれば、いやそんなところで海辺にいない方がいい、逃げ道があるところにですね、何百人、もうたくさん大所帯ですから、たくさんその大所帯がいる、動くために道が開かれているところに、あそこもここも逃げ道がある、そういうところに置いた方がいいでしょう。どう考えても神様、なんでわざわざ引き返して、しかもそれがファラオにバレて、そしてファラオが追っかけてくる、こういう状況にどうして、これ人間にとっては最悪な状況ですよね。しかしこれに導いたのは神様でありました。神様が引き返しなさい、そして海辺にとどまりなさいと言うんです。人間的に考えれば、今言いましたね、いやそうではなく、むしろ前進して前進して、少しでもエジプトから離れた方がいいじゃないですか。しかし神様のご計画、救いのご計画、神様の御業というのは、その御業に何の人間的なものが含まれない。この御業をなさったのは主しかできない、神様にしかできない、このことを知らしめる必要があったんです。これが神様のなさりたいことだったんです。これはイスラエルの民に対しても、そして神様を信じないエジプトの人たちに対しても、 神様はそれゆえにわざわざ絶対絶命、まあイスラエルの民がこのことを通してまた文句を言うことは神様は知っていたでしょう。その通り勢いよく出て行ったんですけれども、またファラオが迫ってくる、自分たちを追っかけてくることを知って、そしてさらに自分たちは海が目の前で前に進むことができない、どうしてこんなことになっちゃったんですか、あなたが行けと言うから行ったのに、あなたが従えと言うからその道を行ったのに、あなたを信じたら祝福だと言うからその道を行ったのに、絶対絶命の状況になってしまう。しかしその時イスラエルの民は不平不満を言いました。しかしそれに対して神様は今日どのようにおっしゃったでしょうか。出エジプト記14章の13節14節、出エジプト記14章13節14節、ご一緒に読みましょう。出エジプト記14章13節14節、出エジプト記14章13節14節、3、はい。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。アーメン。主が成したいのはこういうことだったんです。あなたたちは静かにしていなさい。今日私が救い出します。あなたたちじゃない、今日私がイスラエルの民を救い出し、そしてあなたたちにも、そして私を信じないエジプトの人たちにも、私が主であり、私が全てを握っている、このことを知らしめる。主がなさりたいことはあなたたちのために戦う。主が救いを起こしてくださる。今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。恐れてはならない。主がこの出来事を通して絶対絶命の中でモーセにこのところにあって杖を高く上げ手を海に向かって差し伸べなさい。イスラエルの民の状況は海には大、ごめんなさい、目の前には前には大海原、後ろにはファラオ、どっちにも引き返すことができない。今日まで歩んできた歩みはまさにそうでした。前にも後ろにも行くことができない。主がそこにおいて上から介入してくださらなければ、主が助けてくださらなければどうすることもできない。しかしそこに主の御心がありました。そこに救いのご計画は開かれていったのであります。詩編の77編を開きましょう。詩編の77編にこのような御言葉があります。912ページ、旧約聖書912ページ、詩編77編の20節、912ページ、詩編77編の20節、詩編77編の20節21節をご一緒に読みましょう。912ページ、詩編77編の20節21節、3、はい。あなたの道は海の中にあり、あなたの通られる道は大水の中にある。あなたの汲みゆかれる跡を知る者はない。あなたはモーセとアロンの手を通して羊の群れのようにご自分の民を導かれました。アーメン。ここにはっきり書いてあります。あなたの道は海の中にあり、あなたの通られる道は大水の中にあります。神様の導かれる道、開かれる道は大水の図の中にあり、海の中にある上に私たちには見えない、肉の目には見えない。しかし今日モーセが杖を高く上げ手を天に向かって差し伸べた、御言葉と祈りを差し伸べるとき、その上に向かって開かれていない絶対絶命の現実の中にあって、主が語られる御言葉、そして祈り、これを掲げていくときに神様の道は海の中に開かれていくんです。私たちの今現実目に見えているところでは見えない、ここからどういう解決が起こり、どのような道が開かれているのかわからない。しかし今日の御言葉の通り、あなたの道は海の中にあります。あなたの通られる道は大水の中にあります。神様はしっかり私たちに、イスラエルの民にそうであったように、ご計画に従って召された一人一人に道を備えておられます。 道を開かれていかれます。しかしその現実は絶対絶命。前には海、後ろにはファラオ、どこにも行くことができない。その中で御言葉と祈りによってのみ主が救いの道を開いていかれる。そのところにおいてエジプトの人々は何と言ったでしょうか。出エジプト記の先ほど言いました14章を読みました。14章のこの25節、14章の25節、この出来事が起こった時、エジプト人は言った。イスラエルの前から退却しよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられる。主しかできないこと。イスラエルの民を導き、イスラエルの民が信じる唯一の主なる神様、この方にしかできないこと。エジプトの人たちにもそれは明らかとなりました。神様が起こされていく御業はこのような御業です。それゆえに私たちには今言いました、前にも後ろにも行くことができない最悪な状態。しかし今日パウロが言いました、ご計画に従って召し出された一人一人に神様は万事を共に働かせて益とされていく。最悪と思える状況もまた神様がそれを用いて救いの御業を行っていかれる。その中にあって御言葉と祈り以外に立つことができない。この状況の中にあって今日イスラエルの民の目の前に海が真っ二つに割れ、道が開かれていく。神様の道が、救いの道が開かれていったように、今日私たちにもあらゆる困難の中にある私たちにも等しく御言葉と祈りによって主の道が、救いのご計画が開かれていくことを信じます。神は万事を相働きて益となさる、益とすることができる。いや、その全てを神様は握っておられることを信じます。この主にイスラエルの民がそうであったように恐れてはならない。今日黙って静かにしていなさい。今日あなた方は私の救いを見る。この救いの見るですね、この主の恵みがいよいよ皆さんお一人お一人に明らかにされていくことを信じます。主はそれゆえに私たちに今日御言葉を持って万事が相働きて益となります。ご計画に従って召された皆さんお一人お一人、祈っている愛する者たち一人一人のうちに主がこの素晴らしいご計画を持って益としてください、救いへと導いてくださることを信じます。そして最後になりますけれども、この万事を愛働きて益としてくださる、これはどこにおいてなされたのか言うまでもなく、イエス・キリストの十字架において全てが益となる道ですね。イエス様の十字架は人間の人々、私たちの目には最悪な現実でありました。神が十字架につけられる、神が苦しめられ、御子なるイエス様が十字架につけられて死んでしまう。人間の目には、神を信じない者たちにはパウロが言いました、愚かなことです。十字架は愚かなこと、滅びに過ぎない。しかしパウロがコリントの信徒への手紙一章八節で言いましたようにですね、お開きください。第一コリントの一章の十八節、しかし神様のご計画はイエス・キリストの十字架にありました。十字架の死ですね、人間的には最悪と思える、絶対絶命と思える、その十字架からイエス様は救いの道を開いていかれました。神様のご計画は十字架にありました。神様のご計画はイエス・キリストが、御子が十字架につけられて苦しみ、そして命を捨てられる、そのことを通して命の道、永遠の道、救いの道が開かれていきました。今日も私たちにおいて最悪と思える、失望落胆と思える、しかしそのところにおいてイエス様の十字架が立てられ、その十字架において全てをイエス様が引き受けてくださり、その十字架は皆さん死で終わったのではありません。死を超えた永遠の命に、死より復活された永遠の命に、救いの道に開かれていく、それこそが十字架でありました。今日一章の18節を読んでお祈りして終わりたいと思います。コリントの信徒への手紙第一、一章の18節を共に読みましょう。3、はい。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、 私たち救われる者には神の力です。アメン。もう一度見ましょう。3、はい、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。アメン。これこそが十字架こそが私たちにおいて救いの道を開き、万事を益としてください。この祝福の道に開かれたのであります。このイエス様の十字架を今日も新しい習慣も日々日ごとに仰ぎながら、イエス様の御言葉とそして祈りの手を持って万事を愛働きて益としてくださる、この救いの道を前進していきたいと願います。お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、素晴らしいこの救いの道をお開きくださり、今日このところに私たちをお招きくださり、御言葉を持ってまたこのような礼拝を持って、私たちに新しい道を、救いの道を、あなたと共に歩む新しい習慣の道を開いてくださったことを覚えて心から感謝いたします。私たちの目に映る現実は最悪な出来事、絶対絶命と思える現実、また失望落胆が起こる現実があります。主よ、その現状のただ中で、主よ、今日もあなたが御言葉を持ってまた十字架の勝利を持って救いの道を開いてくださることをお語りくださり、心より感謝いたします。どうぞ万事を愛働きて益としてくださる、良きこと悪しきこと、むしろ悪しきことと思えるこのことを用いて私たちを作り変え、私たちをあなたに近づけ、私たちをあなたの弟子と新しくしてくださる、この恵みの中にどうぞ私たち新しい習慣惜しく前進していくことができますように、どうぞ導いてください。今日の御言葉を握って、どうぞイエス様、あなたと本当に十字架を仰ぎ見ながら、救いの素晴らしいご計画のうちを信仰を持って前進していくことができますように、恐れることはない、あなたのもとにどうぞ主をしっかりととどまり、信仰とまた御言葉と祈りを持って新しい習慣も私たちを歩ませてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉の成就が共通同士を一人お一人に、またここにいる全ての愛する者たちのうちに与えられたことを心から信じ、一切の栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。